帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成を検討しないか。公明党、野田博吉。ワクチン接種支援制度について。問い。帯状疱疹は80歳までに3人に1人が発症すると言われるが、ワクチン接種費用が高額なため接種を諦める方もいる。市で接種費用の一部助成を行わないか。答え。帯状疱疹の予防は日頃から免疫力を上げる体調管理が重要であるが、ワクチンが予防の一助になると認識されてきた。豊かな健康生活維持のため、ワクチンが選択肢の一つとなるよう、費用助成を前向きに検討していく。問い。帯状疱疹ワクチン接種の問い合わせが増えてきていると思うが、内容は。答え。ワクチンを接種したいが、助成を行っているのかや、接種費用が高額なため、助成制度を進めてもらえないか、などの問い合わせが増えている。問い。帯状疱疹ワクチン接種を実施している市内医療機関数と費用は。答え。市内14の医療機関で実施しており、生ワクチンは1回接種で7000円から1万円、不活化ワクチンは2回接種で約3万8000円から4万5000円である。問い。帯状疱疹ワクチン助成制度の導入時期の考えは。答え。具体的な導入時期は答えられないが、医師会の意見も聞きながら制度設計などを行い、早い時期の導入に向けて検討していきたい。良政地区の食品スーパー誘致までの買い物弱者対策は。綾瀬未来会議、安藤妙子。買い物不便地域の問題解消に向けて。問い。良政バザール商店会の食品スーパーが閉店して1年半が過ぎ、移動販売車での支援も地域のニーズに合っていないように感じる。次期事業者の誘致までの間、市ができる買い物弱者への対策は。答え。良政地区に現状の移動販売に加え、相鉄グループに対し買い物弱者対策を要請するとともに、早急に食料品などを取り扱う後継企業の誘致に向け連携を図っていく。綾瀬らしい街づくりのグランドデザインをどう描くのか。問い。早川城山住宅地の隣に建設される大型物流センターが物議を醸しているが、心配する住民への対応は。また区画整理組合に選定企業の希望などの申し入れをしたのか。答え。住民意見を真摯に聞き、過去の説明会の内容や経過を説明し、理解を得られるよう努めている。また、経済効果や雇用創出、交通、環境対策、地域貢献などを加味し、企業選考するよう申し入れた。行政資料コーナーについて。問い。視聴者1階の行政資料コーナーの位置づけや目的を明確にして活用しては。答え。市が行う情報配信の一環として各種チラシなどを一箇所に集約し配下している。部署を横断した市の魅力を伝えられるコーナーとしてさらなる充実に努める。
綾瀬から東京方面への直通バスを開通させる計画は。市政綾瀬、武藤俊博。関東大震災から100年を迎え、防災・減災について。問い。道路や公園を活用した延焼遮断帯の整備には、土地の確保が必要となるが、今後どのように考えていくのか。答え。炎症が拡大する恐れのある住宅密集地での整備は、 土地権利者の理解や財政面からも厳しい状況だが、災害に強い町づくりを推進するには重要な課題である。次期市防災町づくり計画の改正時に合わせ検討していきたい。問い、市民への日頃の予防対策に仮想現実 VR を活用した消火器を導入しないか。答え、消火器の使用方法の習得に活用することは有効だと捉え、導入している自治体の消防本部からの意見などを参考にし検討していく。綾瀬市総合交通計画について。問い、都心や近隣市で導入されているシェアサイクル事業を本市でも取り組む考えは。答え、最寄り駅などへの移動需要が高いと推測し注視してきたが、近年周辺市でも導入が進み環境が整ってきたため事業者調整を進めたい。問い、市役所から御殿場アウトレットへの直通バスの運行が開始された。今後東京方面への路線を接続する考えは。答え、当初年内の事業化予定であったが運転手不足により難しいとバス事業者から回答があった。引き続き調整を図り早期開通に努める。スポーツ公園駐車場の出庫時渋滞を緩和する対策を。公明党、天笠聡。綾瀬スポーツ公園利用の利便性について。問い、綾瀬スポーツ公園は車で来場される方が多く、土日祝日は駐車場の出口で渋滞することがある。出庫時の渋滞状況をどう把握しているか。答え、大会開催時に参加者が一斉に帰り始める時などは出庫までに長い時には十数分かかることを把握している。問い、出庫渋滞を緩和するため駐車場出口の増設や事前精算機を導入する考えは。答え、出口の増設はすぐに取り組むことは難しいが、事前精算機やキャッシュレス対応の精算機も含め機器の導入効果を検討した上で段階的に取り組んでいきたい。問い、スポーツ施設は4月から10月までの期間に限り朝の6時から9時までの時間帯で早朝利用することが可能だが、年間を通じて土日祝日の早朝利用を拡大しないか。答え、施設利用者から期間の拡大を求める要望はないが、今後も利用者の声を踏まえながらスポーツに取り組みやすい環境を整えていきたい。問い、公園にグランピング施設や温水プールなどを併設し拡充する計画はあるか。答え、拡充の計画はないが、令和5年度に市民プールの基本構想をプールの必要性なども含めて策定する予定である。市民からの要望も踏まえ総合的に判断していきたい。児童生徒の学力定着に向けた教育施策の取り組みは。市政綾瀬古郡利政。小中学校における学力の現状について。問い、全国学力学習状況調査における本市の児童生徒の学力の現状は。答え、最新である令和4年度の結果は全国平均正答率をやや下回る傾向となった。問い、市学校教育推進プランに基づく学力向上に向けた具体的な取り組みは。答え、各学校では学習指導案の作成や授業公開などを一体的に捉えた 校内研究を組織的に推進しており、市教育委員会は、講師を迎えるための補助金の交付や、指導主事の学校訪問など、教職員の教育活動の充実を支援している。問い、学習意欲と学力向上のため、教科を絞り学習レベル別での授業を考えないか。答え、小中学校で少人数指導を行っているが、学力に基づく学級は、差別意識が生まれることの懸念や、多様な考えの共有が限定的になることを考慮し、実施していない。綾瀬目くじり川歴史文化ゾーンについて。問い、歴史文化ゾーンでの主な事業は、また観光資源として活用しないか。答え、神崎遺跡公園でのお月見イベントや、西雲寺御社神社での歴史講話事業なども開催している。また、歴史文化資源を生かす郷土づくりを目的とし、関係諸管課との連携を図り、来訪者増を目指す。